発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。それでは発電マンの岩堀義弘さんにいろいろ伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、1年振り返りの時期でもありますけれど、
はい、
静岡市は富士山を含む構成資産として三保の松原がまずはね世界遺産になったり、
はい、
あるいは南アルプスがユニセフのエコパークになったりとか、
はいはい、
あとジオパークも今動いてます ね、
すね
伊豆半島で、はい、いろいろ認定されてるんですけど、
はい、
そんな中で経済産業省が静岡市の計画を次世代エネルギーパークエネパーク計画というのを認定してくれたんだそうですよ。
はあ、はあ、
知ってました？
いや知りませんすいません
、はい、日本平の動物園でね、はい、太陽光とか風力発電をすごく積極的に取り入れていて、
はい、
そこに大きな池ありますけども、
あ、ね、はいはい、
あの池の浄化システム今太陽光パネルを使ってやってるそうです。
はあ、そうなんです ね、
ね、
はい、
であと電動アシスト車椅子は風力発電で充電するとか、
はあ、
いろいろやってますよね。なんか今後はね、
はい、
来園者向けの環境教育も考えてるそうですよ。
あ、
ちょっと発電マンも出番あるんじゃないですか。
そうですか、ね、呼ばれたらまあ行きますけど
呼ばれないうちに自分から積極的に行きませんかね。
あ、そうですか。
でさっき出た三保の松原の方はそういえばメガソーラーっていうのがね、
はい、あ、そうですね、
うん、建設予定になってますよね、
はい、そうですね、
うん、
まあ、あちこちでねそういった再生可能エネルギーは今増えてきてますね、
うん、で南アルプス周辺の水力発電電所とかっていうことも市が計画として出してますよね、
はいはい、
だから自然をうまく使った次世代の接続持続可能なエネルギーっていうものはいくつか見出すことができそうですね。
そうですね、
うん、まあ、その認定計画が認定されたっていうことですので、
はい、
私たちはじゃあいかに再生可能エネルギーを使って生きていくかってことになっていきそうですね。
はい、まあ、今後は本当にこういった再生可能エネルギーはまあ主流になってくると思いますけどね、はい、まあ、バイオマスやら何やらいろんな種類はあると思うんですけれど、
うん、
まあ、そういったものを活用しながらできるだけそういった再生可能エネルギーを増やしながら火力とか水力とかいろんなものをこう重ね合わせて使っていくという世界になってくるでしょう ね、 やっぱね。
そしてこういう地方自治体であるとか、はい、公共の施設であるとかというところの、はい、計画がもうそういう方に向いてきてますよ ね、
そうですね、
まあ、国の施策ということもありますけど、
ね、うん、自治体もやっぱりそういったものをかなり積極的に取り入れようとしてますからね、
うん、はい、そういう方からもお声かかってますもんね、発電は。
そうですね、まあ、あのうちの方でも島田の浄水センターというところでね、そういう200キロぐらいの、まあ、浄水センターって結構あの上に平らなこう屋根がありまして、まあ、今まで全く使ってなかったスペースなのでそれをまあ活用して、うん、いわゆる屋根貸しのモデルなんですけど、
うんうん、
それを民間に貸し出して、で民間会社がそこにパネルを設置してやると。
自分ところの浄水施設用の発電をするということではない、
ではなくてですね、そこの、浄水場の上にですね、まあ、屋根があって、
うん、
その屋根の部分、まあ、全く使ってなかった部分なんですけれど、まあ、少しでもそれを活用しようということでその部分を貸し出すんですね、
うん、
民間に、はい、で民間会社はその家賃を払って、でそこを借りてそこにパネルを敷いて、で発電事業を行うということですね。
これいつ頃になりそうですか、島田市は。
まあ、1月に、まあ、連携が完成するだろうというふうには見てますけどね。
はい、じゃあ年明け楽しみですね。
そうですね、はい、
その頃でしたらね、
はい、
あの発電をするためのお天気っていうのもある程度確保されそうですよね。
そうですね、冬場は比較的ね安定してますので、うん、発電はすると思いますけど、
ね、始まりとしてはなんかね、
はい、
いい年の始まりになりそうですよ ね、
そうですね、はい、
あの川根本町でも何かその農地での、
はいはい、そうですね、
ソーラーシェアリングっていう話もありましたね、
は
い、
まあ、町有地を活用した形でですね、今ブルーベリーの畑なんですけれど、そこの上で太陽光発電をしようということでですね、今あの画策をしてまして、
うん、
まあ、これはちょっと今まあ実験的に始めるんですけれど、あのいずれは一般の方にもちょっと出資していただく形を取ろうかなと思っております。
ちなみにその日本平の、はい、動物園で屋根貸しで、
はい、
新たに あの会社が立ち上がって、はい、で動物園の屋根を借りて発電してというのを市民ファンドで行う会社があってスタートしましたけれど、こちらで伺ったところ、はい、当初の予定よりも配当よくできるというふうにお話ししてましたね、
は
い、
なるほどね、
うん、は
い
は
い、そうですね、まあ、太陽光の場合シミュレーションというのを事前にやるんですけれど、うん、あのシミュレーションの数字というのは割とこう抑え目に抑え目に
厳しいんですね、
はい、大体出しますので、うん、実際にやってみるとそれよりも発電量は比較的多いというのが大体そういった事例が多いですよね。
それは嬉しいですね。
そうですね、まあ、20年という長きにわたる話なのでやはりそれぞれいろんなリスクを考えてですね割と低めにこう考えると、
うんうんうん、
それまあ低めに考えてもまあ事業として成り立つような計画を立てるというのがまあ普通のやり方なので、実際にやってみると割とまあ発電量が多く出てくるというのがあります、まあ、ただ今後ね例えば何かの調子にこう機械がちょっと止まったりとか、はい、そういった不具合が出てくる可能性もゼロではないので、そういったものも踏まえて計画を立てるということですよね。
川根本町あたり その気候がどうかっていうのは私も詳しくはないですけれど、はい、この頃 その突風や竜巻というようなこともありますので、
そうですね、
そういうことも少し計算に入れていかないといけないということになります ね、 すね、これから、はい、屋外にそのまま置いてあるものですものね。
そうですね、うん、はい、
そういうその来年に向けてのいくつかの仕掛けっていうのはもうじゃあ動いてるんですね、
は
い、
そうですね、まあ、来年は特にまあ1月2月3月というのは、まあ、いろんな案件がこう完成してくる時期でですね、まあ、非常にちょっと今そういう意味では楽しみでもあり、うん、不安でもありみたいなところではありますけどね。
他に何かお話しいただけるようなことってあるんですか？
そうですね、裾野市でも今全くブルーベリーの畑でですね、
裾野で、
はい、本当にそこの方もやっぱブルーベリーのね、裾野市のあたりでは本当に先駆者的な方なんですけれど、その方がやはり太陽光を設置しようということで、うん、まあ、ブルーベリーでの事例というのはまだあんまりないもんですから、うん、実は岩手大学の先生でですね、はい、ブルーベリーの権威というか第一人者の方がいらっしゃって、その方がわざわざ裾野まで来ていただいてですね、うんうん、一度ブルーベリーの畑を見て、でその上で、まあ、ちょっと太陽光のプランを設計していこうということで今計画をしてますけどね、
はあ、かなり科学的に進めるんですね。
そうですね、ある程度やはりこう科学的にやっていかなきゃいけないんですが、まあ、実証データがまだ少ないもんですから、うん、そういう意味では私が この間進めた伊豆の国市 の、うん、データって非常に貴重でですね、うん、あそこのデータをですね今も県立大学の先生と一緒にまとめている最中なんですけれど、うん、今度1月に実はそれをちょっと発表しなきゃいけないんですけれど、うん、まあ、それを見る限りですと今のところ、まあ、お米の収量はですね太陽光やらないところと比べてもですね遜色ない数字が出てきてますので、
よかったですね、はい、まあ、それは一つのまあ、励みにもね聞いてらっしゃる方になると思いますけど、 そうですね、まあ、その辺についても次回、今年の最終回にはね詳細をまたお伺いしたいと思いますが、
はい、
ソーラーシェアリングというやり方というのは今言った、それでは、川根本町のブルーベリーと裾野市のブルーベリーが動いている、
はい、あとは今掛川市でですね、うん、まあ、染料という、
染料って、それはあれですよね、牡蠣、
ね、お正月に使う染料、染料、そうですね、赤い実がつく、
はい、お花の素材、はい、
そうですね、あれを今、ね、育てるというところで、
お、あ、そうか、
はい、
そうですね、マーガレット育ててたりとか、はい、カスミソを育ててたりとか、はい、お花の生産量も静岡県多いですもんね。
そうですね、で、まあ、染料の場合特にですね、うん、実はあれは日陰を好むんですね、まさに。
で
パネルじゃなくても、うん、実は染料を育てるのに上にですね寒冷車、まあ、日陰をわざわざ作るんですわ、はい、で日陰、どうせ日陰を作るなら、うん、太陽光のパネルを乗せちゃおうという発想でですね、うん、まあ、その工事も進めてますね、うん、それも完成するのがやっぱり3月ぐらいだと思うんですけれど、 あともう一つ、この間の作った伊豆の国市のすぐ近くでやっぱり田んぼでやろうとしてる案件もありますし、まあ、県内ある程度東中西割とあちこちで、今進めてるのはありますね、はい、
さあそれでは、2週先になりますが第4週目が今年最終回になりますけど、はい、伊豆の国いよいよソーラーシェアリングの結果も含めてまた詳細伺いたいと思います、
はい、
未来に向けた明るい話になりそうで何よりですね。
そうですね、はい。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。